上半期ラストのオンエア、ど深夜2時を回りました。皆さんこんばんは、爆内 MC を務めます放送作家の元祖爆笑です。
皆さんこんばんは、この番組のアシスタントジュースジュースの金沢智子です。
はい、ということでね、はい、2週連続の収録になりましたけれども、
はい、
なんといってもね、こう収録終わって、
はい、
また来週会うというね、1週間しかないから、ね、この1週間しかないからあんまり喋ることもどうだいって話になりますけども、
しょっちゅう会ってますね、なんか
しょっちゅう会ってるしさ。でもこの前行ったじゃん、あの収録終わってからみんなでラーメン食べに行くから、
はい、来たらさ、本当に行きたかったのに電車乗ってから連絡くれたんですよ。
違うよ、逆だよ、だ
ってひどいですよ。
みんなでお腹すいたペコペコだって言ったからさ、なんかいかにもご馳走しないみたいになっちゃうじゃないか。
絶対そしたらすぐ言ってくれば、私めっちゃ行ったのに、
めてめて、
いやいやいやいやいや、駅着いてから連絡来たから、うわーと思って。
でも夜中のね、あれだってね、遅かったからさ、
ね、
あれ
でちょっと遅めでしたね。
あれでラーメン食うと太るよ本当に。
あ、まあ確かに
9時以降とか10時以降食っちゃいけないんだってよ。
なんか言いますよね、そういう風に
食べてるでしょ。
え、なんかでも早い人だともう午後4時以降食べないとかって人もいます。周り
4時から食べないの、
もう全く食べない。
そうすると痩せるの？
まあ相当痩せるでしょうね。私とかがやったら多分相当激変すると思いますよ。
でもさ、体力持たないでしょ。だってい
や無理ですね、もう絶対無理です。だって
4時から食べないけれども、
うん、
12時か1時くらいまで起きてたらお腹空かない？
もう絶対無理ですよね。
ゲームやってる最中
お腹とかさ、寝るしかないですよね。
あるでしょ、
うん、
俺も一回そういうダイエットしようと思って6時か5時までに食べて、
それは無理ですよ。
バーってさ、やっぱり我慢したんだけど、はい、お風呂入る時って本読んで入るのね、はいはい、ただお風呂がたまたまお肉特集とかって見て、あー入ってきたって急にやっぱり近くの焼肉屋さん行ったもんだから、
あらららら、
急に10時11時くらいに。
逆にそうですよね、うん、我慢してるとなんか爆発した時が。
そうなんだよね、うん、まあまあまあ程よいダイエットっていうのはいいかもしれないけど ね、まあでも痩せたんじゃないの？
私痩せました。でも本当にマックス太ってた時より3、4キロ痩せました。
3、4キロ痩せた？
はい、痩せました。
どうやって痩せたんだ？
何にもしてないんですけど、うん、その太ってた時期はもう本当に食生活が、ね、なんていうか荒れすぎてて、うん、自分で言うのもなんですけど、あの生活は本当にダメだなって思いますね
あの生活、はい、あの生活知らないもん。だって誰も、あれお菓子並べてた生活でしょ。
お菓子並べてるし、うん、なんかもうコンビニ行ってお菓子買ってカップ麺買ってみたいのが日常だったので、うん、やっぱりそういうのちょっとずつやめてみたいな。い
や
い
や
い
や、やっぱり前見た言ったけど、やっぱりなんか牛丼とさ、
ね、
ラーメンとさ、あれいらないんじゃないの。
そうなんで食べ過ぎちゃうんですよね。
あれ申し訳ない、プロレスラーの食事です。あれもう
違います。
いや一瞬見てかなと思って、プロレスラーになってるのか。
アイドルです、アイドル、
アイドル、
はい、
アイドルの食事じゃないけど、
そうなん、ちょっと気をつけます。
まあまあね、あのその体にね、やっぱりそれはちゃんとね気をつけなきゃいけないから、はい、あんまり食べ過ぎもいけないしね、はい、と言ってあんまりダイエットしすぎてもダメだし、はい、ちょうどいいところがいいと思う。今いいところなんでしょ。
今、うん、もうちょっと痩せればいいところですかね。
わかりましたということでね、また今週もよろしくお願いいたしますということで、はい、一応22ラジオ日本爆内、今夜もスタートです。改めましてこんばんは、放送作家のガンス爆笑です。
ジュースジュースのサブリーダー金沢智子です。爆内、この番組は水曜のど深夜に爆笑トークをお送りして、笑いで日本を笑顔にをキャッチフレーズにお届けするプログラムです。
はい、ということでね、今日は6月最後ですのでね、はい、
そうですよ。
まあもう年で言えば上半期ね、下半期って、
はい、
上半期いろいろありましたね、はい、芸能界もいっぱいあったじゃないですか。
ありましたね。
ありまたあってね、はい、今興味ある芸能界何？いよいよ別にいいよ、もう行ってもうダメだったら、
ね、やっぱりでも事務所のこう先輩としてこう、うん、新垣梨沙さんのご結婚のニュース。
それ最近じゃないか上半期1月から6月までだよ
のニュースが今一番びっくりしてます、
う
ん、私は
びっくりした、はい、でも祝福したいでしょ、やっぱり。おめでとうございます。
そうですね、おめでとうございますって本当に思いますね、うん、私も全然知らなくて、
うん、あの
ダンスレッスン終わりに、うん、なんかマネージャーさんが新垣さんって結婚したのみたいなこと言ってて、うん、えしてないですよ、聞いたことないですとか言ってて、うんうん、そしたらその日ニュースに本当になってて、うん、あ、したんだと思って、うん、びっくりですね。
びっくり。
そうですね。
ジュースジュースでは、
ジュースジュース
としては、まあいいよ、じゃあもう上半期終わったんで重大ニュースを、じゃあまず重大ってのは10個じゃないよ、重い大。
上半期でですか、うん、なんだろう、でもいっぱいありますよね。
今あるけどいいよ、じゃあ全部言っていいよ。じゃあ
まあ、
マジ第1位はあれでしょ、
あれ武道館決定とか、
うんうん、これでかくない？
これでかいですよ。日本武道館公演が決定したっていうのは、
決定した
ら
でかいでしょ。
もう私たちずっと目標としてきたことだったので、すごい嬉しかったですし、
上半期の重大だよ、重いよ。
そうですね、重大ですね、うんうん、はい、あとはホールコンサートツアーもやらせていただいたりとか。
それ去年なかった？
あったんですけど、こんなに長くいろんなところを回らせていただいたのは初めてだったので、それも重大ニュースだったのかなって思いますし、うん、あと個人的には そうですね、まあいろいろプライベートでもなんかこう勉強するようになったりとか、そういう変化はあったりとか、あとはドラマのオンエアがあったりとか、あとはまあ病気の発表個人的には大きかったかなって思いますね。
1月から6月間
だっけ。1月ですね、はい、
そうか、いっぱいあったんだな。
そうですね、いろいろ激動の1年だったので
。激動の1年、まあ、1年
半年、半年だったなって思います。まだ6月は
まだ上半期なんだけどもね、ね、まあ、大変だよねやっぱりな。でもいろいろあってな。
そうですね、いろいろありましたね。
そうだよ、ありましたね。でもまたこれ下半期もあるわけだしさ、
またこれからどうなることやらって感じなんですけど、
ね、
はい、
ちなみに私の上半期の重大ニュースはね、やっぱり食と芸の大祭典大成功ってことね。この前6月3、4、5と行われ
言ってましたね。
何人来たと思う、秋田県に。私のプロデュースで、総合プロデュースで。
分かんない、どれぐらい普通来るのかが分からないですよね。
ん、
え、でも何千人とかもっとですか。
なんでじゃないよ、びっくりするよ。12万9千人、3日間で。
すごい、え、あ、そんなにもうすごいビッグイベントなんですね。
ビッグイベントよ。だからあの前言ったかもしれないけど、その、うん、去年青森のねぶたとか、
その
よさこいをとか、全部いろんな、とにかく踊りをとか祭りを全部集めたのが去年あって、今年は秋田県だけの祭りにしたんだけど、それでも12万9千人、は
い、すごいですね。
いや、もう一面ですよ、もうドーンと12万9千人で、また来年やること決定したんだけども、
おめでとうございます。
またね、ぜひ来てもらいたいと思うしさ、はい、ね、いろいろこう、うん、やっぱり激動の、まあ、上半期ということなんで、下半期も頑張って。下半期の目標は、
下半期の目標ですか。でもやっぱり日本武道館公演控えてますし、うん、あのダブル2ツアーもこう無事終了することが決定しているので、うん、まあこう優秀な美を飾れるように頑張りたいなって思ってますし、うん、あとそれです、あの日本武道館公演は終わった後もやっぱりジュースジュースとしての活動は続いていくと、うん、思うので、うん、なので、 これからもっともっと高みを目指して頑張っていきたいなと思いますね。
はい、わかりました。
はい、はい、それでは今日の爆内1曲目です、ジュースジュースからノリノリのナンバー聞いていただきたいなと思います。ノリノリ、はい、ジュースジュースでガールズビーアンビシャス。爆内
爆内爆内
爆内1422ラジオ日本
爆
内1422ラジオ日本爆内、
番組 MC 放送作家のガンス爆笑と
アシスタントのジュースジュースの金沢智子でお送りしております。
はい、それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージ紹介してください。どうぞ。
はい、ラジオネームボシュボシュさんからのお便りです。はい、こんばんは。
こんばんは。
水曜土深夜は爆内、いつも楽しく聞いてます。
ありがとうございます。
京都で行われたジュースジュースのライブに、初めてジュースジュースのライブに行くという友達を連れて行きました。
おお。
終演後に感想を聞くと、うん、歌がうまいとパフォーマンスを褒め、そしてメンバーは可愛いし、うん、MC と、うん、ガールズビーアンビシャスという曲が自由すぎて、うん、めちゃくちゃ楽しかったと言っていました。
さっきかかった曲ね。
はい、先ほど聞いていただいた曲です。クールで大人っぽいグループというイメージだったのが、はしゃぐ時ははしゃぐ楽しいグループというイメージに変わったみたいで、うん、武道館はもちろん、また絶対ライブに行くと言ってくれました。ジュースジュースが褒められて、なんだかとっても嬉しかったです。またジュースジュースファミリーの輪を広げていけたらいいなと思います、とのことです。
どうなんですね、クールなイメージなの。
あ、でも結構楽曲が、あのクールなものが多いんですよ。結構初期の頃とかはそれこそもうクールな曲ばっかり、
うん、ということは見ないで、生を見てないで、顔も見ないで、ただ聴いてる、はい、音楽で聴くと、なんかクールなやつが歌ってるなって感じしてたけど
そうです、ね、
見に行くと、あれ、全然はしゃいで子供じゃねえかよみたいな。子供っていうか、クールの逆は何、
クールの逆なんだろう。なんだ、
もうだ、はしゃぎ
する
子供だ、
はしゃいで、うん、結構そうですね、ライブハウスの時とかは、うん、ガールズビーアンビシャスかなりはしゃいでますね。
あの時あれ、ガールズビーアンビシャスってあの喧嘩するやつだっけか、2人の。
そうですね、ゆかちゃんとウェムとかが
ふざけるやつね、
よくふざけてたり、
うん、あれがやっぱりいいっていう代表版なんだ。
嬉しいですね。でも結構やっぱりライブで盛り上がる曲になってるかなって思うので、
うん、そうか、でもクールって感じかな、ジュースジュースって、まあ、見ちゃったからあれかな、キュートはやっぱりクールって感じ、感じない、お姉さんって感じじゃない、違うかな。
あ、でも結構セクシーだったりとかクールだったりとか、
モームスはクールじゃないもんだって。
あ、どうなんですか、うん、
カントリーガールズもクールじゃないでしょ。
あ、カントリーは絶対違いますよね。それから
アンジュルムもカントリー、あ、カントリーじゃない、違います、ね、クールじゃないでしょ。やっぱりジュースじゃクール、クールではない、
うん、でもクールで大人っぽいっていうのを最初はこう結構自分たちでもこう曲とかの紹介で言ってましたし、
大人っぽい楽曲、
そういうのが多いですっていうのは、うん、こうジュースジュースの色の一つかなって話をしてたんですけど、うん、でも最近はやっぱアルバムリリースもあったりとか、うん、楽曲も増えてきたりとかしてて、そういう面白いはしゃぐ系の曲とかも増えたりしてるので、うん、そういう変化を見せられたらいいなとは思いますね。
なるほどね、はい、褒められてよかったよ、
嬉しいです、ありがとうございます。
嬉しいです、
ファミリー増やしていきたいなと思います。
はい、
はい、じゃあ続いてのお便りです。福岡県糸島市の糸島ボーイさんからのお便りです、 初投稿です。がんばくさん、かなともちゃん、こんばんは。
こんばんは。
6月11日佐賀公演を見に行かせてもらいました。
う、うん、
今までハロコンにしか行ったことがなく、ライブハウスで見るのは初でした、
うん、
ライブハウスだとジュースジュースメンバー一人一人の表情までくっきり見れてすごく楽しかったです。その後の握手会ではかなともちゃんは覚えてないかもしれませんが、スマブラの話をさせてもらいました。
スマブラ、
いつか勝負したいな。そんな話はさておき、充実した一日でした。これから暑くなって大変ですが、お体に気をつけて頑張ってくださいね、とのことです。
ちょっと何、
ありがとうございます。
スマブ
ラ、何、大乱闘スマッシュブラザーってあのゲームですね。
スマブラ、
でも覚えてますよ私、握手会でスマブラの話してくれたの一人だったんで覚えてるんだけど、
何て言われたのよ。
あのスマブラやってるんですかって言われて、はいやってます、好きですって言っただけなんですけど、
なんでスマブラやってんですかって分かってるのこの人。
あの多分爆内でも話したかな。
はい、言ってないよ、言ったって
言いました。大乱闘っていう
ドラゴンクエスト
ゲームにハマってますって話をして、うん、多分それで、
それスマブラっていうの、
スマブラって略して言いますね。
本当はなんていうの。
でも結構大乱闘スマッシュブラザーズって言うんですけど、
スマッシュブラザー、
はい、大乱っていう人もいればスマブラっていう人もいるんで、
詳しいね。またそうやってまたみんなやり始めるんじゃないの。
やってください、ぜひ、うん、対戦したいですね。私も勝負したい。なんか皆さんとそういうゲームする会とかあったらいいなって思いますね。
それバースイベントでやればよかったじゃない。
なかなかでもなんその人数限られちゃいますし、
まあまあね、だから、はい、だから逆に違う違う、かなともちゃんがそういう大会出りゃいいんだよ。だからスマブラ、
確かに
スマブラ大会とか。
そうですね、
俺があのポケモンの番組やった時そうだったもん。子供でもポケモンの大会があって、はいはいはい、やっぱりみんなそこに全員出れるわけ、1対1で勝っていくんだ、トーナメント式だから。でもやっぱり優勝してるのはすごいよ、子供だけど。
強いです
ね、強いんだよ、全部知って
るんだから。相当やり込んでらっしゃる方なんでしょうね。
でもそういうのってあるからさ、うん、行けばいいんだ
よ。ぜひやってみたいなって思います、うん、機会があれば。
なるほど。あ、でも佐賀行ったんだ。
嬉しいですね、佐賀公演。
福岡からね、福岡から電車でね、佐賀まで。俺も行ったことあるけど。
あ、本当ですか。
佐賀テレビの仕事で行ったんだけど、はい、本当にね、佐賀って申し訳ない、福岡の番組を全部やってるくらい、はいはい、ちょっとちっちゃい町っていうか佐賀ね、まあ花輪とかいるけど、あの、うんうん、SGJ 佐賀の花とかいるけど、はい、やっぱりね、佐賀自体がちょっと福岡に比べるとあれだけども、わざわざ行ったってすごいと思う、う
ん、嬉しいですね、うん、本当に。
あのね、あと JR 九州のね、電車がおしゃれなの、全部乗らなかった。
乗ってないです、私たち多分。
なんかおしゃれなやつ乗ってない、てない、ね、JR 九州なんか特急電車なんだけど、綺麗ってもおしゃれなんだよね。まあそう言いながらもね、
乗ってみたいな。ま、
じゃあ佐賀に来てくれて、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、本当に。じゃあ続いてのお便り紹介します。神奈川県のラジオネーム5和田さんからのお便りです、
はい、
金沢さん、がんばくさん、こんばんは。
こんばんは。
毎週ラジオ楽しく聞かせてもらってます。
ありがとうござい
ます。僕は4月から社会人になり、
うん、
働き始めて2ヶ月が過ぎました、
うん、
仕事終わりに先輩が飲みに連れて行ってくれることがあります、
うん、
いつかその先輩みたいに僕もかっこよく後輩におごれるようになりたいなと思いました、
うん、
そこでふと思ったのですが、
うん、
初めて後輩に何かをおごったのは何歳の時ですか。よかったら教えてくださいとのことです。
うん、なるほど。
いつなんだろう、
いつなんだろう。
がんばくさんはいつですか。
僕、俺だ、誰かな、今思えば。今までだから自分の場合は二十歳で、うん、高田文夫っていうね、師匠のとこに着いたから、はい、師匠って俺より自分より上の人ばっかりしかいないから、必ずおごってもらったし、一銭も払ったことないね、上の人がいる時は。それででもやっぱりその高田文夫のとこから外れて自分でもやるようになった時に、うん、若手芸人がいっぱい来るじゃないですか。若手芸人はみんな下だもんね、
はいはい
はい、多分それこそ一番最初にごそうしたのはいい男やRTS のいい男山口とか、
は
あ、落語家の末高トムとかだったかな。あ、末高トムかもしれないな、そう考えると。末高トムがまだ中学生で来て高校生になったあたりだったかもしれないな、はあ、みたいな。だから自分が年齢とそのともに、だから26か25、6かな、
はい、
やっぱり自分であの給料もらちゃんとお金もらって余裕ができないとさ、自分も食べないのにさ、ごちそうするわけできないじゃない。だからそういうなった時がやっぱり25、6だったと思うな。あどもちゃんはそうじゃないの。
私あのすぐ人におごっちゃうっていうか、
ね、本当に
あの本当にすぐお金使っちゃうんですよ。
いやちょっとごちそうだったことないな。
もうなんかすぐ
どっか食べ行こうと。
ガンバキさんは私がごちそうするのなんか面白くないですか。
ごちそうされたくない。後輩にごちそうしてんの。
後輩っていうかもう誰にでもすぐなんかご飯食べに行こうぜイエーイって言っちゃうんですよ。
で
パーリパーリーって言っちゃうんで、うん、
パーリパーリー行く。それであ
のすぐ本当だから昔からそういう癖はあるんですよ。
それでな、例えば同級
同級生でも
それでお金自分で払うの。
なんか一緒にご飯食べに行って、
うん、
なんか誘って、うん、なんか私が出さないのも変かなって思っちゃうんで、
誘った人が払わなきゃいけないっていう、
なんかそういう雰囲気はあるというか、自分の中でそういうこだわりはあるので、うんうん、この間も同級生の友達、保育士の子なんですけど、
うん、
と一緒に
保育士って何、
保育士になっちゃったなった子がいて、うんうん、その子と二人で
保育士とアイドルがご飯食べてる
の、そうですそうです、うんうんうん、地元でご飯食べようってなって、う
ん、誘ったのどっちよ、
私が誘って、
誘いました、何食べたので
、しゃぶしゃぶ食べに行
って、しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶやねんか、行くの二人で
しゃぶしゃぶって言っても温野菜ですけど、あの
あチェーン店だな、
チェーン店です、
あるある、
そういう料亭とかじゃなくて、
一番安いやつ、
でも黒毛和牛のコースにしましたちょっと高いのにしようとか言って、ああ それで、あのまあ二人で飲み食いして、うん、で食べ終わった後になんかこう会計普通にするじゃないですか、うん、でその子が普通にお金出してくれそうになったんで、あ大丈夫、私誘ったからいいよって言って出しましたね
誘った方が出すって
こと、誘った方が出すよって言って、
そうそう、いいよ、あっちもだっていいよいいよ悪いよって言わない、
全然あ OK って感じ
で、 OK で
ありがとうみたいな感じで、ね、
まあでもやっぱ自分たちの世界もそうだけど、やっぱり年上がご馳走するっていうのはあるんだけど、ただここちょっと違ってさ、またさデビューが先か先じゃないとかあるよね、
それも難しいんですよね、
あるよね、
なんか先輩後輩と年齢がやっぱ比例してないんで、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
そこはちょっと難しいなって思いますね、
と言ってさご馳走しないとあいつケチだなとか、
なんかそうなんですよ、難しいですよねお互いこう出すよ出すよみたいな、
俺もなんか頑張くさいつも割り返すんだよって言われると嫌だからさ、やっぱりさ、
ね、
後輩の場合はやっぱり出すね、自分の年下、それからやっぱり僕たちの場合はテレビ局とかラジオ局の人からはやっぱりご馳走されない、はい、やっぱりないと、俺がご馳走するとやっぱ接待になっちゃうじゃない、
あ
接待してなんか仕事もらってるのが違うから、これはやっぱりラジオ日本が出すっていうのは結構決まってるわけ、
はいはいはいはい、
の時はでも時々出すんだけど、ほらディレクターとかもうお金がない時は悪いなと思うか大丈夫とかなるからね、また、
はいはい、
まあ自分が誘っておきながらだけど、
ね、難しいですよね、なんかどっちが払うかとか、
一番いあのなんかすごかった、俺たちなんかご飯食べてて、
はい、
ある師匠っていうか竹下さんがさんまさんとった、はい、竹下さんだったかな、まあ、の人が一緒にいて挨拶しただけなんですわ、はい、って僕たち食べて、じゃあ俺がみんな後輩にご馳走するよって思ってたんだけど、
はい、
会計に行ったら全部竹下さん払ってますみたいな、
わ
だからかっこいいよそういうことだ ね俺も一度でいいからやってみたいんだけどさ、
へ
なかなかそうはいかないんだよね、とか値段見たら、うん、ちょっと高いなと思った時のあるでしょ、やっぱりだからいやあっちの分も全部一緒でいいよって言いたいんだけど、
そんなのやってみたい、
やってみたいでしょ、
うん、一回そうしたらその余裕はないですかね
監督の先輩最高ですってやっぱりほら
いいですね、
やっぱりいるわけじゃん、研修生とかいっぱいいるからさ、
そうですね、じゃあいつかちょっとそういうこともあったらいいなと思います、うん、そしたら多分私すごい言っちゃうと思う、いろんなところであ
とあれはあるよ、例えば並んコンビニで例えば自分買うでしょ、うん、で大体いろんなやつが買うでしょ、はい、多分芸人の後輩が買って、
はい、
並んでる時に俺が一番最初に支払う時に、じゃあお前のやつ全部返して返してってやって、
あかっこいい、
それは一番いいでしょ、
いいですね、
だってめんどくさい、時間も短縮されるし、
まあ
それそんなに200円300円くらいだったらとは思いながらもあるし、は
い
は
い、いいですね、うん、やってみたい、
あとはみんなコンビニとかでなんかロケとかやった時に、
う
ん、誰が払うってまた先輩子がごちそうになるとあれだから、
はい、
ここはじゃんけんにしましょう、じゃんけんで負けたやつが全部払う、
あでも楽しいゲームみたいで
そうでもね、みんな真剣だ、だって全部払うんだもん、
確かに、
そうそう6000、7000くらいになっちゃうから、
結構いきますよね、
結構いくから
私一人でも2000くらい買っちゃいます
も
ん、いつも
でしょ、それで、ね、それが10人いったらもう
ちょっと大変ですよね、
大変でしょ、それを一人で一人決めるからで最初はグーって、それはもう後輩も先輩
も楽しい、でも
でお金ないよ、大変なんで、それかもそのお金貸してください、いいよいいよじゃあって言ってさ、
コンビニで満単位だったらちょっと辛いですよね、
辛いよねコンビニで満単位買ったことある、でも
ないと思います、私多分5000くらいが、
それでも5000いく？
いきますね、結構私すぐ使っちゃうんですよ、コンビニで、なんかみんな500円とかで、なんかいつもホテルの時とか住んでるところを、私なぜかいつも2000円ぐらい行くんですよね、
なんで
よ、なんか無駄に買っちゃうんですよね、
全部食べちゃうの、
でもあるともったいないからやっぱ食べちゃいます、
でも食べ物ばっかりでしょ、
食べ物
でも
結構なんかこう、うん、なんだろう、疲れた体にみたいなやつなんかこう
あお風呂があって
飲み物とか
入浴剤とかとか、
入浴剤とか
ビタミン
とかそういうのとか あとはなんか休息時間みたいな足に貼るやつとか
急に買いたくなる、
なんか買っちゃうんですよね、つい、
わかるけど、それは本当は旅に行く時の前の準備段階
で
安い
何
そう量販店とかで買っといて、
なんかつい買っちゃうんですよね、
う
ん、
よくある、まあまあ
やっちゃうんですよ、
ある日さコンビニってずるいよね、なんかレジの前にさ、なんか美味しそうなやつが置いてない、そうそう、
ね、
なんかおってやつない、
なんか結構なんか団子とか買っちゃいますねあそこに置いてある
おばさんか、
なんか和菓子とか置いてありません、ファミリーマートって和菓子置いてある率高くないですか、レジの横に、
それ買っちゃうの、
買っちゃいますね、あとチロルチョコチロルチョコめっちゃ買っちゃいます、
なんで
ポイポイポイって入れちゃいます、あとブラックサンダー
ブラックサンダー
わかるかな、これ 分かる人は分かると思うんですけど買っちゃうんですよね、
うん、なんで買っちゃう、だってもうその前に買ってんじゃん、いろいろパンとか、なんか
いや買ってるんですけど、なんかレジの横に置いてあると、あこれも買おうかなと思って、
じゃあ目つぶって買う、目つぶってお願いしますって
今度からじゃあ目つぶろうかな。
いやでも匂いでまた。
そうなんです。ミニストップとか行くともうついポテト頼んじゃいますからね。
いろんなコンビニ行ってる、全部行ってる。
ミニストップ上げてくれるじゃないですか、頼んだらすぐ、うん。だからそれも嬉しくってつい頼んじゃいますね。ケチャップつけてくださいっていうのが口癖みたいなところあります。
わかりました。
コンビニ大好き。
コンビニ大好き。はい。
はい、ということでそれでは今日の2曲目です。2曲目はガンバクさんに選んでいただきました。
はい、本日リリースのニューシングルですけれども、桑田佳祐で大河の一滴。
122ラジオ日本がお送りしてきましたバックナイン、あっという間に今週もエンディングです。
はい、それでは、告知の方お願いいたします。
はい、そうですね、
あれどうしたどうしたちょっと
ごめんなさいごめんなさい、告知の紙ちょっと下に隠してました。告知の紙、はい、ごめんなさい、告知の紙があるってことバレちゃうからカットしてください。
違う、川上ちゃんあるって言っちゃうと、あいつも告知を読んでるなと思われるから、
そんなわけないですよ、
頭の中にもう叩きつけて、すげえ川上最高っていうふうに思わせなきゃいけないから、
すごい記憶力だな、
それ言っちゃいけないんだ、もう俺なんかもう台本ないと思ってやってるから、
ね、私も台本なんか見たことないですね。はい、じゃあ告知させていただきます。ニューシングルジュースジュース、体だけが大人になったんじゃない、ネクストユーネクストイズユー絶賛発売中です。ぜひぜひ聴いてください。そしてジュースジュースライブミッションダブル2コード3グローイング、次回は7月1日金曜日、埼玉県、ヘブンズロック埼玉新都心 VJ3 にて行われます、
うん、
この日はですね、私の20歳最後の日ということで、
20歳最後の
日、そうですそうです、7月1日前夜祭ですね。そして
凱旋も、
そうです、凱旋も、
凱旋プラス20歳ラストってこと、
地元埼玉県で20歳ラスト、しかも21歳当日初日もこの同じ会場でライブやらせていただくんですよ。
20と21は全然違うよ。
そうなんですよね、だからどっちの公演もぜひ来ていただきたいなって思いますし、うん、楽しいライブにしますのでぜひぜひ遊びにいらしてください。
ラストって言うとなんか寂しくない、ラストっていう、
いやいやいやいや、嬉しいじゃないですか、逆にレアじゃないですか。
レア
そしてですね、このコード3ですね、7月3日の梅田公演で、ラストとなるんですよ。
大阪の、
大阪です、
はい、
でまあ、一応7月18日に和歌山県で行われる公演が、うん、5月27日金曜日にあった公演の振り替え公演になってるんですね。
飛行機で行けなかったんだよね、
ちょっと飛行機の滑走路の関係で延期になっちゃった公演の、その夜公演のみがコード3になるんですよ。
なるほど。
で昼公演はまた新しい、うん、そのラストコードっていう方の、
2つやるの、
そうなんですよ、
和歌山で、和歌山で、
そうなんです、
それが違う内容なの、
違う内容になっちゃうんですよ。
じゃあ1日で2個楽しめるってこと、
そうなんですよね、
あららら、
そちらの公演は7月18日なのでちょっとまだ先なんですけれども、うん、ぜひぜひたくさんの方に遊びに来ていただけたら、
一応梅田でラストと言いながらももう1回ちょっと、はい、まあ、
一応1回だけ追加公演があるので、はいはい、そちらも楽しみにしていてほしいなと思います、はい、そしてそして毎年恒例ハロープロジェクトの夏のコンサート、ハロープロジェクト2016サマーサンシャインパレードレインボーカーニバルが7月16日土曜日、愛知県日本特殊陶業市民会館フォレストホールからスタートします、うん、ぜひぜひ遊びにいらしてください。
東京でもあるのかな、それは
もちろんあります、中野サンプラザに公演ありますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。
行けたら行こう、
はい、そして11月7日月曜日にはジュースジュース初の日本武道館単独公演決定しております、たくさんのジュースジュースファミリーの方にお集まりいただけたら嬉しいなと思いますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。
まだチケット売ってないの？
売ってます。
売ってんのも、
はい、ちょっと
詳しくは
ホームページをチェックしてみてください。
はい、はい、ということで、この番組では私たち2人の質問、そしてあなたが笑顔になった言葉エピソード曲を大募集しております、その他各コーナーは番組ホームページをチェックしてください。
宛先はメールの場合baknai@jorf.co.jp baknai@jorf.co.jp まで、はがきの場合は郵便番号 106-8039 ラジオ日本爆内までお願いします。番組ブログも随時更新中です。もちろん番組ツイッターもあります。アカウントは爆内1422です。フォローお願いします。
はい、それでは皆さん、来週も水曜と深夜2時です。この時間のお相手は放送作家元祖爆笑と
ジュースジュースの金沢智子でした。
また来週、
7月もよろしくお願いします。